こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。このところずっと暗礁の話をしていて、折口信夫の死者の書の暗礁の話まで前回来ました。その最初の2文を、暗礁したことを言ったんですけど、この最初の2文で実は文章の視点っていうのが非常にガクッと変わってますよね。かの人の眠りは静かに覚めていった。かの人から始まっている。いわばかの人の眠りは静かに覚めていったっていう三人称を言っときながら、それを細分化していくようにもう一遍、一人称的な視点が出てくる。この、三人称が一人称に滑り込んでいく。そしてまたところどころでまた三人称が後で出てくるんですけども、この人称の揺れというものに関しては、松浦久さんが折口信夫論、筑摩学芸文庫かなから出ている本でものすごく詳細に分析しているので、ここではその話はあまりしないことにして、しないことにしてって言っても無理ですね。松浦さんのもう論ってのも本当に死者の書のその最初のきめ細かいところまで分析しておられるので、その分析と重ならないわけにはいかないんですけど、後追いですので重なりながらも少しずつ違うことを言っていければなと思ってます。それで前回は2文見てみたんですけども、3文目ですね。この3文目っていうのがやっぱりものすごくこの死者の書では不思議な部分で、それは音から始まりますね。下下下、耳に伝うように来るのは水の垂れる音かと、こう来るんですね。ただ凍りつくような暗闇の中でおのずとまつげとまつげとが離れてくる。ちょっと変わった言い回しですね。僕はやっぱり、まずしたしたしたという音でブツッと切れてることにびっくりしますけども、その次のフレーズがですね、すごく覚えにくいんですね。これ何遍暗唱しても間違うんですよね。耳に伝うように来るのは水の垂れる音か。耳に聞こえるという言い方はしますけど、耳に伝う、聞こえる、耳に聞こえるっていうとですね、その耳を挟んで聞こえる側、要するに頭の側、あるいは聞いてる人の側になるんですよね。耳に聞こえるっていうと。つまり、耳っていうものを持ってる頭部の方が主役になりますね。耳に聞こえるっていうと。耳で聞くでもそうですね。ところが、耳に伝うように来るのは、伝えるという言葉ですね。耳に伝うって言った瞬間に、耳の外側、つまり頭部ではない側に視点が行く。そこから、伝うように来るんですよね。耳に到来する。その耳に向かう矢印のようなもの。しかも、それが、にという言葉、によって表されている。ここがこの第3文の非常に不思議なところですね。耳の外部から来て、しかも耳ににというまた出てきましたね。接触を表すようなにという言葉。第2文でも繰り返し出てきましたよね。真っ黒い夜の中に さらに冷え圧するもののよどんでいる中に、この、雪面を発見するような、あるもやっとした内部に雪面を発見するようなにが耳に伝うように来るの。これもだから前の文章の2の繰り返しを受けるならば、あらかじめ主体があって、つまり耳を持った頭があって、その頭が聞いてるのではない、むしろ伝うように来るしたしたという音によって耳という雪面が現れて、その雪面の向こう側に頭が現れるような、そんな順番の言葉なんですよね。したしたした、つまりしたしたしたという音から耳が始まる。耳があって音が聞こえるんじゃなくて、音から音が伝う相手として耳が現れ、その現れた耳の向こう側に頭が現れる。そしてその頭にくっついてるのは何か、それはまつげなんですよね。ここで目と言わないところが怖いですね。つまり目があって目を開くんじゃない、むしろある扉のようなもの、まつげ、まつげ、まつげという言葉はそもそもつというのが所有格にあたるのかな、目の毛なんですよね。だから目の毛のことがまつげなんだけど、ここではそれが、目の毛というようなイメージが全然湧いてこない。なぜならばまつげとまつげとが離れてくるわけですからね。つまり、その目の毛というものが複数化されることによって、なんか目とは全然関係のない扉のようなものになって、でむしろそのまつげというもの、まつげとまつげとが開けてくる、開かれてくることによって目が現れる。さっきの、音によって耳が現れるように、まあまつげとというものが開くことによって目が現れる。そんな感じですね。実際のところこのまつげとまつげとが開かれてくる後もまだ目の描写は出てこないですね。次に来るのは体ですよね。膝が、肘が、おもむろに埋もれていた感覚を取り戻してくるらしく、ここでもまた来るんですよね。この死者の書の最初では来るという言葉が盛んに繰り返されています。行くんじゃなくて来るんですよね。到来するんですね。埋もれていた感覚を取り戻してくるらしく、かの人の頭の中に響いているもの。ここで唐突にかの人がまだ出てくる。まるで他人事のようにかの人が出てくるんだけども、そこからまたダッシュによって感覚の話になってくる。それも非常に怖い感覚ですね。全身のこわばった筋がわずかな音を立てて、棚心、足裏に至るまで引き連れを起こしかけているのだ。これ膝、肘っていうふうにまず、感覚が取り戻されつつあるんですよね。足、そして腕なんですよね。 で、その次に書かれるのは、今度は棚心、足裏なんですよね。膝、肘ときて、棚心、足裏。まあ、いわば、肘から棚心に向き合って、その、下腕、上腕下腕の下腕ですね。下腕の線をここで描いているようなことですね。あるいは、膝から足裏までの、下肢の線を描いている。しかもそれはまっすぐな線じゃない。引き連れを起こしかけている。引き連れという線である。それが、こういう順序で、感覚というものが取り戻されてくる。これも非常に触覚的、まあもっと言うと、こういうのなんて言うんだろうな、内感覚的と言ってもいいですかね。その体の内部の感覚ですね、どちらかというと、そういうものを描いている。接触によって内部が現れる、そういう順序を描いていると言ってもいいかもしれないですね。まだ先があるんですけど、もういい時間になってきたな。今日はその折口信夫の死者の書の第3文から先を暗唱しながら考えてみました。実は僕まだこの暗唱自信がなくて、本当に正確に暗唱できているのかおぼつかない。もしかしたら後で見返したら二言三言違ってるかもしれませんね。まあそれもこの折口信夫の暗唱の面白いところで、何遍やってもちょっとずつ違っちゃうんですね。それは彼の文章が僕のいつも使ってる文章の順序と違う順序で書いてるから。つまり主体があって、あるいは、自分というものと自分の受けてる感覚というものがどうしても内部からの視点になってる。ところが折口信夫の視点というのは、かの人なんていうふうにすごく突き放しておきながら、外側から面を作り、その面から内部を作る、そんな風に死者を蘇らせようとしている。そこが本当に、僕のいつもの言語活動と全然違うので、うまく思い出せない。まあそういううまく思い出せない感じっていうのを次回も考えてみようと思います。それじゃまた。